特集、地域の未来をみんなの手で、地域運営組織、はじめの一歩。近年、市内の各地域では、近所付き合いが減った、高齢の人が増え、雪かきや防犯が心配、といった声が聞かれるようになりました。人口減少や少子高齢化が進み、地域を取り巻く課題が多様化、複雑化する中、これまで当たり前だった地域の助け合いが少しずつ難しくなってきています。そんな今だからこそ、自分たちの町は自分たちで良くしていこうという前向きな気持ちがこれまで以上に大切です。住民同士が話し合い、知恵や力を出し合いながら、地域の課題解決や暮らしの安心につなげていく新たな仕組みが地域運営組織です。この特集では、市内各地域で活動する地域運営組織の具体的な取り組みやその思いを紹介します。問い合わせ、市民共同課 39-1221。QR コードがあります。写真が1枚。市内7つの地域運営組織が一堂に会し、各地区の活動を紹介しました。令和7年12月14日と添え書きがあり、大勢の人の集合写真があります。第5回地域づくりフェスと後ろに横断幕があります。写真説明終わります。地域運営組織とは、地域運営組織は町内会や行政だけでは支えきれない地域の暮らしや防災、福祉、環境、産業振興などの地域全体の課題を住民が主体となり発見、解決し、地域全体で補完していくための新たな仕組みです。市内には現在7つの組織が設立されています。会津若松市の地域運営組織の活動の流れ、写真とともに紹介されています。写真の説明は省略させていただきます。1枚目、NPO 法人みんなと港まちづくりネットワーク。各運営組織では、毎月定例会や打ち合わせを行い、活動を計画しています。矢印で、NPO 法人大都まちづくり協議会。各地域の地域おこし協力隊などと協力し、地域課題の解決に向けたイベントを開催しています。矢印で、北会津地域づくり委員会、各地域の地域づくりの取り組みを体感できる地域づくりフェスで活動を紹介しています。行人まちづくり協議会、令和6年6月設立。住みやすさナンバーワン、世代が変わり紡いでいくにぎわいがあるまちづくり。行人まちづくり協議会会長佐藤幸喜さん、写真があります。行人地区ってどんな地域？行人地区は神社仏閣や3つの酒蔵があるほか、会津若松駅から近いため利便性が高く、歴史が息づく中でも住みやすい地域です。どんな地域づくりをしているの？行人地区では住民への現状調査を実施し、住民の要望を反映させる地域づくりを進めています。今年度は地域おこし協力隊とともにホームページを開設し、地域のイベント情報や活動の様子などの発信を始めました。若い世代などより多くの皆さんに行人地区の要素を感じてもらえるきっかけになればと思っています。また、歴史探訪ウォークや温泉バスツアーなどのイベントを実施しました。歴史探訪ウォークには多くの親子に参加いただき、世代を超えた交流の場となりました。地域を知ることで、ふるさとへの理解が深まり、地域を誇りに思ってもらえたら嬉しいですね。今後の展望は、今後は住民からの要望を実現できるよう活動を続けながら、 地域おこし協力隊が提案する新しいアイデアを積極的に取り入れて、ハイブリッドな活動を目指していきます。また、コロナで途絶えてしまった地域住民同士の交流を復活させるためにも、若い世代を巻き込みながら持続可能な地域づくりを進めていきたいですね。二人の地域おこし協力隊の紹介が出ています。写真もあります。地域おこし協力隊、新田敦夫。出身が大阪の私は、まず歩いて行仁地区を知ることから始め、外からの視点で地域の魅力をまとめた小冊子、行仁の歩き方を作成しました。住民の皆さんに改めて地域の良さを知ってもらえたら嬉しいです。今後は地域の交流を増やし、住民同士の顔が見える場を作っていきたいですね。冊子の写真もあります。地域おこし協力隊、堀江康平。昨年の11月に行仁地区の地域おこし協力隊に就任しました。今後は地域の魅力を生かすアイデアや防災関連のイベントなど積極的に提案していきたいです。3枚の写真があります。添え書きのみ読んでいきます。1枚目、才の神を引き継いでいくため、地域の小学校へチラシを配布するなど、日の木町町内会の活動に協力しました。2枚目、温泉バスツアーでは、ふれあいの湯、北会津町下新井で入浴した後、参加者が和気あいあいと体操やゲームを行いました。3枚目、歴史探訪ウォークでは、歩きながら地域の歴史や新しいスポットを巡り、参加者同士の交流を深めました。3枚の写真終わります。一期地区、瞳創造ネットワーク、令和6年5月設立。一期地区の歴史と文化を未来へつなぐ。ICT 活用と創造で世代を超えてつながる活気あるまちづくり。一期地区瞳創造ネットワーク会長、宮城拓二さん。宮城さんの写真があります。一期地区ってどんな地域？一期地区は飯盛山や数々の古墳などの史跡があるほか、会津大学や会津大学短期大学部などの教育機関が集約されている地域です。どんな地域づくりをしているの？一期地区では自分たちの町は自分たちで作るというテーマのもと、地域のつながりを大切にし、ICT や学生の力を取り入れた地域づくりを行っています。今年度は地区の魅力を再発見できるフォトコンテストの実施や、一期地区の文化創造祭において、e スポーツを体験できるブースを設置し、幅広い年代がコミュニケーションを図れるような活動を行いました。また、敬老事業として文化創造祭で80歳以上の人へ紅白まんじゅうを贈呈したほか、年末には一人暮らしの高齢者へおせちの食材をお届けしました。住民の皆さんに喜んでもらえた事業となったので嬉しかったですね。今後の展望は、目標は住民が一気に住んでいてよかった、若松で一番良い場所だと思える地区にすることです。明るく楽しく元気よくをキャッチコピーに、活気あふれる地域づくりを目指しています。住民の皆さんにも地域のイベントに参加してもらい、一緒に地域を盛り上げていきたいです。一期地区瞳創造ネットワークの瞳って何？瞳の由来は、源義家が大塚山から土を一人、瞳、一期の漢字が当てられています。瞳ずつ運ばせて山を築き、八幡神社を建立したことにあります。実とは、農業用の農機具のことです。ネットワークのロゴマークは、 会津大学短期大学部の学生がデザインしました。ログマークの写真があります。地域おこし協力隊西本浩太、西本さんの写真があります。事務局のサポートや住民との橋渡し役として、自分にできることはすべて引き受ける姿勢を大切にしています。運営メンバーの高齢化が進む中、自分と近い世代や大学生など新しい層を巻き込むことが重要だと感じています。今後は多様な視点を取り入れることで、これまでにない取り組みにもチャレンジしていきたいです。写真が3枚あります。添え書きのみ読んでいきます。1枚目、敬老祝いの紅白饅頭を笑顔で受け取る様子。2枚目、 e スポーツを体験する地域の皆さん。3枚目、地域の中学生を対象に市内の企業を見学するバスツアーを実施しました。3枚の写真終わります。また明るく楽しく元気よく地域を盛り上げていくぞと添え書きがあり、宮城さんと西本さんが話をしている様子の写真もあります。写真説明終わります。市内の地域運営組織の取り組みを一部紹介。北地区地域づくり協議会、稲穂のように実り豊かに暮らせるまちづくり。北地区は町北高野地区で構成されています。北地区夏祭り、地域の中高生が運営に参加し、高齢者の来場も多く、世代を超えた地域住民の交流が生まれています。盆踊りの様子の写真があります。高齢者福祉の取り組み、健康づくりイベントやバスツアーを開催し、高齢者の交流促進、健康づくりを目的に取り組みを行っています。体操をしている様子の写真があります。北地区フォトコンテスト、何気なく感動した地域の風景をテーマにフォトコンテストを開催しました。最優秀賞作品の写真が載っています。川東地域づくり委員会、人と人とのつながりが育む心豊かに暮らせる川東。地域歴史ガイドマップ、川東地域内に点在する歴史的な建物や跡地などを紹介する地図を作成しています。地域の宝を再発見、地域イメージキャラクター、みなずる姫義経を PR するためオリジナルグッズの作成やものづくり体験などを行っています。しみもちプロジェクト、会津大学短期大学部成沢ゼミの学生と現代版しみもちみなずる姫のおやつを開発し販売しました。地域内交通みなずる号、予約に応じて各集落の乗降場所と目的地、病院やスーパーなど目的地間を運行しています。それぞれの項目に小さな写真がありますが、説明を省略します。一緒に地域づくりに取り組んでみませんか。自分の住む地域をもっと良くしたい、子どもたちが安心して暮らせる町にしたい、そんな思いこそが地域づくりの原動力です。この記事で紹介した取り組みは特別な誰かだけが行うものではありません。自分たちの地域でも何か始めてみたい、何から手をつければよいかわからない、そう感じたときはぜひ市民協働課にご相談ください。市では地域づくりビジョン推進事業補助金をはじめ、組織づくりから事業の実施まで寄り添いながら支援します。地域の未来は一人一人の小さなやってみようから始まります。一緒に私たちの街をより良い場所にしていきましょう。問い合わせ、市民協働課 39-1221。